Broadcasting Station。
はい、オッケーです。今のスタートの音で今。
本当に？
今のバイブはスタートの音で。
いや、どう見たってそれ携帯のバイブじゃん。誰かからメール来たんでしょ。
だってさ、なんかさ、ほらサイレントマナー。
切っとけや！
サイレントマナーってさ、
うん、
お前使う？サイレントマナー。
使う。俺だって常にサイレントマナー。
お前意味ねえじゃん、サイレントマナーいつもだったら。気づかねえじゃん。よく気づくな。
気づかなくていいんだ。だって俺相手の都合に振り回されたくないもん。
じゃあ携帯持たない方がいいじゃん。
あ、かかってきたんだ。電話来てたんだ。
なんで携帯持ってんのじゃ
あ。あ、そっかそっか。ふーんっつって。
最悪だなお前。
あ、なんか留守電入ってら。あ、急いでんだ。そっかそっか。ふーんっつって。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りします。インターネットラジオ局アルファの公式サイトがリニューアルしました。各番組の公式サイトができて内容充実、そして番組ごとにポッドキャストを配信中。 iPod などの MP3 プレイヤーをお持ちの方はもちろん携帯でも聞けます。その他にもメンバーからのコメンタリーやブログも確認できます。アルファ公式サイトは alpha-radio.com から。
Try to the next stage アルファ。
だって携帯っていうのは要するにさ、
うん、
相手が最近の考え方としては、昔はさ携帯って言ったらさ、
うん、
まあね、電話繋がんなかったらいいや的な、個人の携帯、個人の電話番号だった
よ。まあそうでしたね。
今は、
うん、
個人の電話番号じゃなくて相手の口じゃん。
まあまあそうですよ。だって言うたって今は相手の口で、昔は個人の電話番号って言いましたけど、うん、でも言うたって日本のサラリーマンに一番最初に携帯電話が普及した理由っていうのは、会社側から嫌顔でも連絡取るためですからね。今一般にこう携帯っていうのはまあ、DS とかゲームと同じ扱いじゃないですか、うん、けどもともと携帯っていうのは会社とか上の人から無理やりつながされるためのいわゆる
業務用
組輪でしたからね。いまだにその名残はたくさん残ってるわけですけど、でもまあ俺からしたら知ったこっちゃねえみたいな感じで急いでんの。そっかそっか。ふーんっつって。
いや、昔は確かにそう言われて、 PHS とかやっぱり業務用の。
まあそうですよね。
今も PHS 使ってるところはあるでしょ、会社で。
一応俺の就職先でもガンガン使ってますよ。
だよね。
ナースコールと連動してて、カチカチカチカチやって
る。PHS はあれでしょ、確か有害っていうか、要するに電波があんまり強くないからっていうことで使ってるわけでしょ。
そう。
うちのじいちゃんフェイスメーカーだけど、 PHS 使わせたらいいのかな、じゃ
あ。いや、それはだって有害な量が少ないったって。
有害っていうか、要するに問題があるぐらいの電力を使って送信してるってことでしょ。
まあ携帯電話はね。
でしょ。
でも、うん、まあそれよりはあったって、持たせないに越したことないんじゃないですか。ペースメーカーでしょ。
だペースメーカーで携帯、うん、一般携帯でも全然大丈夫ってお医者さんから言われてるらしいんだけど、うん、心配じゃん。
心配は心配。
どう考えても心配じゃん。だってさ、お店にある入り口にあるさ、みんな出てっちゃダメですみたいなさ、うん、商品持って出るなお前らみたいなさ、ピーピーピーって鳴るやつあるじゃん、
うん、
あれのとこにずっと犬なんて書いてあるじゃん。
あれまずいんだってね。怖いもんね。
だってあんなのが問題だったら経済とか大問題じゃん。
待って、あとさ、あれお医者さんいくら普通にしてる分には大丈夫だったって、長く使ってるうちに商品だって劣化する。
そうあれ5年ごとに変えるんだよ。
何かあった時にさ、いや、その時の初期設定では大丈夫だったんですって言われたってね、どうしようもないもん。なんかあった後じゃしょうがない。
まあでも最近のね、ペースメーカーはどんどん寿命性を長くしてるっていう話は出てるけど、うん、その血液の循環のね、その血液の流れで、ね、発電するとかいう、うん、なんかすげえハイテクみたいな、そんなシステムが出てるけど、まあそのうちね、核とかで動くようになるだろうじゃね
ってよ、それは怖いからさ。まあ話戻すと、まあどんなに技術が発達しても心配は心配だって話ですよね。だから携帯よりはピッチの方がいいかもしれないって話でしょ。
うん、だから、お前に連絡した時に、すぐ連絡が取れれば OK なの、じゃ
話ずいぶん戻したね。
うん。
そこまで戻した。
だってお前、だっていつもさ、なんか気づいた、えいって、お前返しが、お前どんだけ遅いんだよ、お前みたいな感じで。えいじゃねえよ。
それ、だからもう、だね、そこまで戻しちゃうと元も子もないんだけど。
でも、わかるんだよ。あの、携帯ね。
うん。
最近の携帯使ってる人っていうのは、
うん、
あの、すごく携帯に、すごい、依存しちゃってる感じがするのね。
あの携帯を持つ猿でしょ。あの一時期の流行語でしたよ。わかるけど。
だから、
うん、
ほら、要するにさ、ネットを使えるイコール、
うん、
ね、携帯の人も使えるじゃない。最近はネットさ、うんうん、
パソコンでもネットでも同じぐらいの感じ。YouTube も見れる
しね。そうそう、インターネットブラウザーってある
すごいもんね。
インターネットブラウザーってさ、うん、要するにネットネットを携帯から PC の状態のように見せかけるわけですよ、
うん、
まあお金かかるけどね、
うん、
昔はできなかったわけじゃん。携帯の専用サイトしかダメだったじゃん、
うん、
まあ、それが今できるようになってるわけじゃん、
うん、
っていうことでさ、
うん、
すごいうちは感じるんだけど、うん、PC って基本的にはネットの先生なわけ、
うん、まあ、
プログラミングしてんのもコンピューターだし、
携帯からしたらお師匠さん、
お師匠さんでしょ、うん、でも携帯をそのお師匠さんからさ、作ってもらった携帯のさ、それを使ってる、
うん、
主はだよ、
うん、
ね、モンスターペアレントじゃないけどさ、なんかさ、その置く、なんつうの、置くってすぐ返信くんの当たり前みたいな感じで考えてるじゃん、
ま
ず、
うん、
2番目にネット使えなかったらそのサイトクソみたいな感じで思うじゃん
まあね、
なんかね、もうどう考えてもお前らバカだろみたいな、すっごい思うんだけど、
ずいぶんとお前はもう、
え、でも思わない、思うでしょ、だって。
まあ、それは思いますよ。
お前、ググれ貸すみたいなこと多くない？
思いますよ。だって、あの、なんか、その前、さっき言ったそのまんま繰り返すってさ、あの、お前のセリフそのまま取って悪いんだけどさ、うん、なんか、
取るなよ取るなよ
取らしてよ。いいじゃん、あの、その、さっきのくだり、あの、携帯で見て、うんうん、表示できないサイトはクソっていうの。
うん、
俺ね、マジでそれ思うもん。そういう発言に対してイラッとくるっていうのは。
あるし。
パソコン用、俺の感覚で言えばホームページっていうのは、パソコンで見る。
でしょ？でしょ？そうでしょ？
携帯用サイトっていう言葉があるでしょ？
ある
ってことは、
うん、
携帯は、携帯用サイト
って見れない。そうそう
そうそう。
それが正常なの。
それでいいじゃん。うん、なんでさ、携帯でさ、パソコン用サイト見ようとしてさ、お前の判断ミスだろってのにさ、見れない方が悪いみたいな。
そう。なんでこのサイト、アルファクソじゃねえっていう話じゃん。
おい。まあでもそこはね、共感できるけども、
うん、
随分飛んだぜ。ピッチの話から随分飛んだぜ。
でも携帯の話じゃん。
まあいいよ。
携帯の使い方っていうのはすごい問題なわけじゃん。
うん、
今の人は、ね、なんでもそうじゃん。なんか、要するに、あの、日本だけらしいんですよ、その、うん、ね、あの、au、ドコモ、
うん、
ソフトバンク、今3つ、まあ、3キャリアって言われて
る。3社ですね。
3社、大手3社、うん。これ、こんな風に、あの、ね、まず機種がね、共通じゃないっていうのもあるでしょ。うん、で、2つ目に、あの、サイトを作ってる人はわかるんだけど、全部そのサイトの作り方が違うの。
au さんとドコモ
全然違うの、
うん、
書き方が違うの、要するに言語が違う、au さんは英語を使うけど、
うん、
ドコモさんはロシア語を使ってるみたいな、そんな感じだから通じないの、うん、同じサイトを作って、う
ん、
だから
じゃあ見れないんですか。
見れるっちゃ見れないけど、表示に問題がある、表示がおかしい状態になってる、
うん、あ、でもそれわかるわ。俺もなんかあのこの携帯でいろいろ見てて明らかにおかしい時あるん
でしょ、
うん、
要するにあのまあね、お金かけてやっぱりホームページ、携帯サイトを作ってる会社っていうのはあるわけじゃん。うん、例えば、music.jp とか、
うん、
ああいう着メロとかね、うん、あと、壁紙のサイトとかね、
うんうん、
必ず着メロ系とかは、あれ着メロごとに、機種ごとに配信してるの知ってる？
そうなの？
だから、これだったらこれ用に配信してるの。
じゃあ同じサイトでもそれぞれ違う言、さっきの言葉で言えば、
違う言語で、ね、
英語、
うん、だけど、要するに、au の中のさらに何、そのね、例えばこれだったら w はなんとか hs とか sh とかいう名前のやつに移動させるようにできてるの。
ああ。
一ラジ大人の時間。
1回目で企画することなく、タイトル名も決まらずに始まった行き当たりばったりのラジオ番組、
考える安田。
毎回トークテーマを決めトークをし、その他様々な企画を試行錯誤していきます。
ちなみにパーソナリティ2人とも相当ないじられキャラです。
リスナーの皆さんも私たちをいじり倒してみませんか。
考える安田は毎週月曜日、インターネットラジオ局アルファにて配信中。
詳細はアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ。
わかる。
わかったわかったわかったわかった。
だから、うん、すんごいややこしいわけ。
でもアメリカは、うん、逆に言うとアメリカは、
うん、
そのもう機械が限られてるわけじゃん、うん、で何キャリアもあるけど、キャリアっていうほどその言語の差がないわけ。あっちだって英語で統一されちゃってるし、まあそういうのもあると思うよ。英語圏だし、うん、プログラムも英語だから、うん、っていうのもあるかもしれないけど、うん、要するにその会社自体の言語ってないわけ、
うん、
だってよく考えてから Windows とかああいう OS って Windows と Mac しかないじゃん、
うん、そうですね。
Linux とかはちょっと別のものもあるけど、うん、あれは除外して、うん、でも2つしかないでしょ。日本の場合さ、よく考えてみるとさ、いろいろそういう風にキャリアが違うと使えないサービスって多いじゃん。
それパソコン全然わかんないけど、それでも思うもん、不便だなって思うもん、そのあたり。
それは日本だけらしいの。だからこそね、アルファのサイト見たときにメールフォームがね、
うん、
ね、ソフトバンクから見たときに、うん、なんかお前おかしいぞ教師って言われたときにもうコンピューターで見てくださいってなるわけじゃん。もう頼みますからすいませんでしたってなるわけじゃん。
頑張って、この間ね、リニューアルして、携帯用サイトオープンさせてたじゃないですか。
うん、かなり前だじゃん。
ずいぶん前だけど、オープンさせてる。あれでもダメなの。
そうそうそうそう。だからメールフォーム、要するに何でもそうだ、HTMLっていうのでできてたりとか、うん、その中にプログラミングっていって、またさらに何言語何言語ってたくさんあるわけで、
まあでもそれ以上のことは俺も多分リスナーさんも分かんないから、
分かんないと思うけど、うん、そう、
まあいろいろあるんだね。
いろいろあるっていうか、ソフトの中、うん、その言語のね、主流の言語と、
うん、
サブの言語っていうのがあるわけ。わかる？主流のメイン言語とサブのメイン言語みたいなのがあるわけ、うん、
サブのメイン、
要するに2カ国、自分は日本語喋ります、英語も喋ります、喋、ね、うん、れますとか、うん、第2カ国語みたいな、
大学でいう第3カ国語で、
そうだから
第2で英語取ってて第3で中国語とか、
そう基本的には携帯とかも一応それに対応してるわけ、読めますよっていう、
分かった、
ただその代わり難しいもの言っちゃうとダメですよっていうのがある。
This is a pen レベルしかよ、私日本人なんで一応大学で習ったけれどもみたいな、
標準レベルしかできませんっていう携帯とかよくあるわけよ、うん、
それ携帯で、
うん、そうで最近の携帯でもあるわけよ、それね、やっぱり、でなおかつそこにキャリアの問題があって、さらにそこでね、今度携帯が使える範囲ってあるわけよ、そのあるとそのプログラムのね言語、うん、さっき言ったサブの言語で認識できないのがあったりすると、うん、メールが送信できなかったりするわけよ、
うんうん、
うちは送信できるけど、お前できないのみたいな時あるでしょ、よく。
ありますあります、あれ、あります、ダウンロードするのとか、
あれは要するにキャリアとその携帯が対応してない、認識できないっていうことが多い、
うんうん、
だからさっきも言ったけど着メロとかは一つ一つの台にかけて3キャリアとさらにその中にある全部の基準に振り分けするっていう、
めんどくせえなそれな、
でしょ。
俺の携帯もだって対外のサービス利用できねえもん、
うん、だから早い話が、うん、携帯なんかネット使えなければいいんだ
中途半端に使うぐらいなら初めから
使えなくちゃ、そうそう、コンピューター使ってくれっていう話じゃん。
そりゃそうですけれども、いやそれはだってそこまで言っちゃったら問題が2つに広がりますよ。
何何
1個目は、うん、無理して携帯でそういうサービスを利用しようとするユーザー側と、うん、ユーザー側に問題が1つありますね、
はい、
それともう1個、そのサービスを言語
でしたっけ、
なんか英語であったり日本語であったり、うん、2カ国語うんぬんかんぬん、
うん、
統一しない、企業の側に問題があるん
じゃない
かっていう、
ね、
そこの2種類の問題は分かりますけれどもね。
で今すごい大問題なんだけど、要するに日本のさ製品はさ、うん、外国じゃ使えないんだよ。使おうとしても一回改造しなくちゃいけないの、
うん、
要するにキャリアごとにそういう、うん、勝手に作って上げたそういう認識の仕方があるから、
うん、あでも でもそれって結構難しいじゃないですか。だってあの携帯の方の、まあ携帯メーカー、携帯を作る会社側でそれを統一したとしても、既存のサイトはだってあの昔のままなわけじゃないですか、
うん、
そしたら今までのサイトを見れなくなったりはしないですか。
まあするね。あの要するに早く言っちゃえば、うん、最初からミスったことをしただから直すには時間かかると思うよ。
それ直すのって一大事業ですよね。
でも最近の携帯はかなりあの CPU とかも、うん、本当にコンピューターの最低限の、 あの処理ぐらいはできるようになってきたから、うん、ある意味対応できるっちゃできるんだよ。
いやそこをだってあれし無理に対応させるよりは一本化していった方がいい。
もちろんもちろん、だってコストも低くできるじゃん、うん、だってさね、例えばうちこういう携帯持ってるとするじゃん、
うん、
このなんかアクオス携帯持ってるとするじゃん、うん、これでソフトバンク移動したいって言った時に使えないじゃんこいつ au
だ。使えないですね。
うち au じゃん、
うん、
ソフトバンク行こうとすると変えなくちゃいけないじゃん、まず、
うんうん、
電話番号はそのままでいけるじゃん、
うん、
ポータビリティサービスだけ、うん、あれでできるじゃん、
うん、
だけど携帯は移動できないじゃん、
うん、
でもそれがもし一本化されたらそのシャープから出してれば別にそれキャリアとか問題ないですよみたいな、
うん、
なるわけじゃん。
なります。
最終的にはそういう風にした方がいいわけだよ。
で、まあさっきのお前の話だけどアメリカでは実際そうなんでしょ。
そう、アメリカはだから Google 携帯とかさ、うん、あるわけじゃん、うん、まあ Yahoo 携帯は知らないけど、うん、今 Google 携帯がすごいアメリカでヒットしてるっていう話はあるし、あの実際かなり使い心地はいいらしいのね、
うん、
でもやっぱり見た目は同じだもん全部、
うん、
だけど日本の携帯ぐらいでしょ。だからその着メロ、あ、着メロを掘っていくと、
うん、
着メロって言っても音色の数っていうのがある。
あ、
64色、はい、昔よく書かれてたでしょ携帯に、うん、64色音色大丈夫です
みたいな、はい、
最新版の着メロに対応できますみたいな、うん、あれは要するに64個の音が出せる一斉に、うん、っていう風になってるわけで、今のはもう128、64、あと32とかいろいろあるわけ。
あとは着歌が出ちゃったからな。
そうで、それで機種ごとにやっぱりその再生できる音の数っていうのがあって、
まあ限度があるな。
でそれはもうやっぱりさっき言ったように振り分けて配信してるから、
うん、
企業としてはすんごい大変、
うん、そこ、うん、まあじゃあいずれはそこ一本化していく方向で動いていかなきゃいけない
とは思うんだよね、
うん、
てかまあ別にしなくてもいいけど、
うん、
しなくてもいいけど最終的に問題になるのは日本の企業がアメリカにそのね携帯とか売りづらいわけじゃん、うん、一回作り直さなくちゃいけないわけ、うん、だから今すごいその日本のねものが輸出されてる傾向にすごいあるわけ、
うんうん、
でも逆に言うと携帯とかそういう最新技術、日本っていうのは世界基準で一番高いって言われてる携帯技術が高いって言われてるらしいのね、うん、今のところね。
まあちっちゃい、こんだけちっちゃい携帯やってなかなかないっていう、外人とかあっても日本の携帯日本に来て一番良かったのこの携帯だって、あのマジな話先週言われましたから。
でなおかつ、うん、日本人らしいじゃんこんな小さなものにするっていう事態がさ、日本人らしいじゃん、うん、
ちっちゃくて多機能な、
日本人はさ開発よりさ真似して小さくするの大好きじゃん。
大好き。
要するにな、研究熱心なんだよね日本人でねあの開発できない、発掘はできないけど、うん、でそこに鉱山があっても見つけられないけど、見つけられたらそれをできるだけ効率よく、
ね、なんかラットみたいな
で効率よくいいものをできるだけ 100% の状態で、ね、売れるようにしたい、うん、その無駄がないように売りたいとかさ、そういうやっぱコストパフォーマンスがあるわけじゃん、そういううまいよね、
うんうん、
だからやっぱりそういうところをね売っていった方が逆にね
できたいんだけれども、まあ現在それが問題だと、
まあ現在問題っていうか、要するにもう考え方だよね、日本人の考え方じゃない、何でもそうだけどやっぱりグローバルに考えないと今後はやっぱりきついんじゃないですか。ちょうど今アメリカもだんだん落ちてきてるし、
うん、
次のその主流のね、あの今ほらドルっていうのは世界のお金でしょ、
うん、まあそうですね、
基準の標準のお金でしょ。で今査定に入ってるのは日本のお金も一応査定には入ってるらしい、次の金額として。だけどそういう時になった時にやっぱりその日本っていうのがグローバルに絶対ね、どの企業もグローバルに考えてないと、
うん、
もしお金がね、日本のお金が世界基準になった時に、
うん、
日本ってどんだけ狭いところなんだよって言われたらそれで終わりじゃん、もう評価として終わってるじゃん。
な、島組根性ってのはまあ10年前から言われてましたけどね。
まあね、
一ラジ 大人の時間。
はい、それではふつおた、デモ Q ネームアスーカさん、ありがとうございます。
私はインターネットラジオのパーソナリティなのですが、メンバーの男どもはセクハラかロボットの話しかしません。どうしたらいいでしょうか。
合体したらいいんじゃないかな。
合体返金はね、ロボットの鉄則ですからね。
合体って卑猥だね。
バカ、もっと超合金で超合金、もうガスリーじゃないの。
誰か助けてください。
それでも地球で生きているは、各週火曜日に
放送中です。
Try to the next stage Alpha。
いやでもそれは本当、でもそこまで広げちゃうと、あの携帯の話だけじゃなくなってきますよ。あの企業のあり方とかに関しても、あのこの前見たね、株の番組、株について、うん、あの日本の企業の株うんぬんっていうことに関して掘り下げた番組があったんですけど、うん、なんかでもやっぱり常に言われ、もう10年以上言われ続けてるのが、日本の企業の株主に対する対応とかっていうものが、ね、
まあ問題になってるよね。要するに返金っていうか、要するにあれでしょ、あの売上じゃないけどさ、売上が良かったらその株主にそれなりのお金をね、うん、返す、
配当していく、
そう、配当金、そう、うん、配当金がいいっていうのはアメリカの基本じゃん。だけど日本っていうのはさ、逆にさ、お金をさ、うん、売り上げのものをさ、株主に送るんじゃなくて、自分の会社のさ、貯金にするわけじゃん。
そうそうそう。
で、今日本の会社がね、どんどん買われちゃって、それやめろって言ってるわけじゃん、うん、アメリカじゃん。
非常に大きな問題になってるみたいですね。
うん、なってると思うよ。
だそれこそだって株とお金の扱いとかね、株の扱いとか、本当にだって密接な関係にあるわけでね。
うん、そこに日本人の考えっていうのがあると思うんだけどね、うん、それなりに、要するに例えばね、その配当金をしないで、うん、要するに自分のところに貯めて、ある今回みたいな大不況の時に使うとかね、うん、いう考えもあるんだろうけど、うん、昔バブル崩壊があったわけじゃん、うん、で今ちょうどどん底に落ちたわけじゃん、初めてのどん底だわけじゃん、
どん底だって。もそれでもこの一大世界恐慌の中で、日本ってのはその煽りを比較的受けなかった国ですからね。
そう、
マジで、これはヨーロッパとか中国とかと比べて全然煽りを受けなかった国なんですよ、うん、今日本の中にいると非常にまずい状況にあると感じ
思うけど
それでも世界的に見れば、アメリカの、ね、銀行倒産の影響っていうのは煽りは受けなかった部類なんですよ、これでも、うん、そうやって貯金したから、
まあ、あれだね、要するにグローバルの考えっていうと、大体さ、そのヨーロッパ、アメリカの考えがやっぱり平均値になるわけじゃん、うん、日本の考えじゃ、ね、とかないわけじゃん、そこの中に、うん、ね、点数さ、10人いたのにさ、そこになぜか5人の平均しか出てないみたいな状態になるわけじゃん、うん、日本入ってないみたいなさ、うん、じゃあそれ平均じゃないじゃんみたいな話になるわけじゃん、うん、ただ全国の、全世界の平均ではやっぱり出すのは難しくて、うん、やっぱりそこに主導として日本が入るには、やっぱりね、入り口としてはやっぱりグローバルな考えがどうしても必要なんだよね、うん、でグローバルをその得てからね、
からの
っていうだったら全然いいかもしれないけど、今はやっぱり融合しないと気づいわけじゃん、全世界やっぱり離れてるわけだし、気持ちが、うん、だからまあそういうのも考えなくちゃいけないよね、会社としても。あとやっぱりこういうね、本当に手前に自分たちが持っているもの自体にもね、そういう考えがないと。
もう携帯に話は戻せば、そのアメリカとかの一本化されたものに統一していくとかってことですよね、まあ、携帯のその言語に関して。
アメリカっていうか、要するに世界基準ってあるわけじゃん、うん、それにやっぱり対応していかないと、対応っていうか、要するにそれにすぐ対応できる順応性、うん、今すごい順応性って求められてるじゃん、何でも、うん、人材に関してもそうだし、機材に関してもそうだけど、うん、どこを売っても大丈夫みたいな、やっぱりそれがあればまた違うんじゃない、あの携帯の売り上げとかも変わるだろうし、
これから
そ
れ
に
ね、
今日本の技術がさ、エコに関してもやっぱり最トップを得てるわけじゃん、うん、車に関してもとか、うん、プリウスとかあるわけじゃん、
これからもっともっと伸びていく可能性はあるって言われてますからね。
だからこそ逆に日本だけじゃダメなんだよ、
ずいぶん今回のあれは大人な感じ
そうだね、
一ラジ、僕も言うたってあれですよ、 今回はこうやってゲストとして出させてもらってますけど、
あ、今回200回だ200回だ、
よろしくお願いします。200回
ね、おめでとうございます。
何、よろしくお願いします。いやでもまああのあれですと、こうやって200回で特別記念で出させてもらってますけども、ユータって一人のですね、一ラジファンですけれども、うんうん、こんなにあの社会的な
話をしたことない、
掘り下げたの初めてですね。何なんですかね。
ねえ、何なのね。
ちょっとね、お酒も飲んでるんでね、
今回あの20回放送っていうのもあるんですけど、ただ分相当時間ありますよ。いつも6分とかで終わってんのに、多分今もう10分超えてますよ。
よう喋ってますね、うん、ちょっと俺のエセ関西弁だけこう鼻につくんですけど。
だけどね、今日もあの一太郎アカウントですね、あとアルファアカウントの方で、配信しておりまして、チャットに参加していただいている方も多くいらっしゃいます。ぜひあのアルファのですね、一ラジの公式サイトの方からですね、ぜひあの見ていただければと思います。
トゥース。
はい、じゃあ終わりです。今ので掘り下げたのが全部崩れたね。
ありがとうございました。
じゃあね。
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの提供でお送りしました。
インターネットラジオ局アルファのソーシャルネットワークサービス CXC が招待制になりました。新規登録のお申し込みご希望の方はアルファ団体情報サイトからお申し込みください。